川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。3月ですね、はい、この間も話しましたけど、で、まあ、涼子ちゃんも3月生まれですよね。
そうですね、
私も3月生まれですよね、
はい、
なのであの3月になるとどういうことが起きるかというと、一つ年を取る。
そうです ね、確かに
ですね。あの取らないことはないですね、
はい。
でまあ3月生まれで良かったこと、良かったことしか今はないかな。
うん、例えば
人よりだって同級生の中で一番若いもん、ほぼ。
あ、まあそうですね、うん、確かに。
だからそういう意味では若くてよかったなと、それだけのことですけどみたいな。4月生まれの人はなんかすぐ年取っちゃうなみたいな感じで、ただ小さい頃はついていけないよね。
あ、体の大きさとかも、
あと頭の悪さもね含めてね。多分だからいつ、やっぱりさ、親がもう3月生まれの子と4月生まれの子がいたとすれば、明らかに同じ学年なのにっていうのがいつまであったのかな。小学校に入ってもついていけなかったのかなっていうのは覚えてません。なのでそこはどうでもいいんですけど、じゃあもう今日のテーマいきますかね。
はい、今回は65歳になると役所からいろいろなものが届きます。帯状疱疹ワクチン、肺炎球菌ワクチン接種の案内、年金支給のお知らせ、介護保険証など。でもこれ全て自分で判断してどうするか決めないと何も起きないという事実というテーマです。
はい、私がですね、今月で65歳になるんですね、
はい、
65歳っていうのは何かっていうと前期高齢者ってやつか、75から後期高齢者なんだけど、前期高齢者になるんですよ、
はい、
そうすると一番分かりやすく言うと、まあ、年金がもらえる年になりますよというのと、介護保険には介護が受けられるんだ。だから、うん、あの普通のなんていうの、まあ、介護は別にもっと若くてもそれなりのそういうなんか疾患があったりする人は介護を受けられたりするんだけど、それを保険で賄ってくれますよっていうことかな。でこの間ね、この間だから続々と封筒が届くわけですよ、私のところに、
はい、
でまず第1弾来たのが帯状疱疹ワクチン接種の補助のお知らせみたいな。でこれは帯状疱疹って最近昔からあったと思うけど流行ってるんだ、だから大人のはしかみたいなやつ。私はなったことがないんだけど、周りで結構なったことある人がいて、まあ、この、ね、ディレクターさんもなったって言ってて、
はい、
で僕は全然知らなかったんだけど、まあ、それ近い人がなったりしてその時の話を結構聞くと大変だったですよぐらいのことを言ってくるわけさ。だから名前は知ってた。だから帯状に疱疹ができる、だからはしかみたいなやつができる、それがどこにできてどんないつできるかもわからないっていうような話なんですよ。でワクチンだからそれを予防接種ですよね、言ってみればっていうのが届きましたと。でこう届いてみました、開けました。2種類あります。1回打つやつ、あと2回打たなきゃいけないやつ。1回打つやつは3000いくらだったかな、あの自己負担額があるわけ、ただではないわけ。もう一つのやつは2回打たなきゃいけません。1回あたり1万円自分で払わなきゃいけない。
高いですね。
だから2万円払わなきゃいけないんですよ。でそれを開けてみて何これとか思って、で書いてあるわけですよ、あの生ワクチンかそうじゃないかと書いてあるんだけど、結局私は2回の方を選んだわけ。1万円かける2ですね。でなんかまあ書き方が正確に僕 は覚えてるからちょっと置いといて、ざっくり言うとその安い方は毎年接種しなきゃいけないかなぐらいの感じ、
はい、
でもう一つの方は8年9年これでやったら効きますよみたいなやつなわけ。だからまあまあ一生ってわけにはいかないんだろうけど、ワクチンだから。だったらもうね、毎年打つのって話になっても、でこれ補助が毎年来るわけでもなくて、なんかその65のタイミングと75のタイミング、なんか10年おきだったかな、そんな感じなわけよ。だからあと自腹払って打たなきゃいけないとかいう話になったりすると、まあだから打たないんだよ、そうなるんだよ多分。帯状疱疹になると多分免疫ができるからもうならないんだらしいんだけど、だからそれを選びますかっていう話だったりするじゃないですか。そうするとインフルエンザのワクチンとかはあまり僕は打たないんですよ。でコロナワクチンももう最近はもういいやと思って打ってなかったりするんだけど、帯状疱疹だけはなんか気になっててどうしようかなと思って、期限も来ちゃったらまずいなと思って、で、まあ、要するにあの筋肉注射、腕肩とかにグッてやって注射するだけで、そこで15分間ぐらいは病院にいて様子見いて、何もなかったら帰ってくださいだけの話なんだけど、やってみて思ったけど、まあ、特に何もないんで、
ああよかったですね、
うん、あのならないことを期待すると。
そうです、ね、
まあ、絶対はないと思うんだけどねって思って、打った日に2回目打った日に帰ったら、なんか新しいワクチンがまた来てるぞと。 これは肺炎球菌ワクチンつって、これちょっとだからこういう 年を取ると肺炎になりがち、肺炎が重くなりがちみたいな、そういうワクチンですって。まあ、これも打つかどうか、これはいくらだったかな、2000円だかそんなもんだったかな、自己負担、まあこれは打っとくかみたいな話になったりする話が来た時に、なんか来たなと思って、こうちっちゃなやつで介護保険証と、あーこれ65歳になると、だからさっき言ったように介護が受けられますと、それを保険で賄われます、そのために介護認定とかを、要介護いくつとか、自分の親のことをほら経験したりして、要介護認定いくつとかっていうのをやったりした年齢なんで、イメージも湧くし、湧くんだけど、あ自分に来るんだやっぱりということで、で片や年金支給のお知らせっていうのが来るんですよ。でこれもですね65からっていう話になるわけです。でまあ年金の話はまたちょっと別の機会にちょっと詳しく話をするんだけど、そうね、65歳っていうのは何かっていうと、よくね労働力人口みたいな言葉で、例えばね新興国で若者が多いです、で労働力人口のなんていうのグラフを見るとボリュームゾーンが20代30代が多いからすごくこの国は伸びていきますよと。日本は今どうなってるかというと、平均年齢日本人って何歳ぐらいだと思う？40いくつだったかな、45ぐらいだったかな、ぐらいの感じだったと思いますよ。で若者減ってるじゃん。
そうですね、
年寄り増えるじゃん。だからどんどん上がるしかないわけですよ。日本もちょうどほらもう戦後80年って言われてるから、戦後ベビーブームが来て、それは段階の世代なわけですよ。で一気に増えてって、でどんどんその人たちが20歳ぐらいになってって、じゃあいつから労働力人口っていうのは労働力としてカウントできる年齢のことを言うわけ。何歳から何歳までで決まってるわけ、その統計上ね。実際とはまた異なるんだけど、15歳から64歳までを労働力人口の時には計算に入れるわけ。だから中学校出たら、まあ働くことも働けるじゃないですか。まあアルバイトもできるじゃないですか。で65歳っていうのが一つの、まあ今で言うのは年金ももらえませんよっていうところだったりする。まあ昔は60歳ぐらいだったんだけど、っていう計算でいくわけですよ。そうすると自分がまだ65になってないけど、まああと10日もすれば多分なるんだね。そうするとね、ついに労働力人口から外れる時が来るんだなと。俺は働いてるぜと思いながらも、だからまあ多分その統計の仕方も、まあこれちょっと今までのこともあるし、他の国との兼ね合いもあるんで、平均寿命だったり平均余命っていうんだけど、寿命とまた違ってっていうふうに考えた時に、先進国とそうじゃない国っていうのはまたいろいろ考え方も違うんで一概に言えないんだけど、そうだね、65は若いよね。
そうですよね、
うん、だって今でも一応僕らの年代になると仕事を60歳で一回普通の大きな会社行ってるとどうしますかと、一旦は区切りですと、そこから嘱託というか年契約みたくなって、契約社員みたくなっていきます。65でここでもう一回見直しますと、で70までだから、まあ言ってみれば給料、まあ給料はでも最近また変わってきて下げないってケースもできたり、役職定年っていうのもだんだんまた廃止されていく方向になってるので、世の中が変わってきてるので、多分こういうものが来るということ自体とちょっとずれてんだろうね、自分の感覚で言うと。だからもうあれなのかな、何歳になったら昔で言う65歳かっていうと75ぐらいかもしれない、意識的には。だけどまだ医療も含めて75歳を超えると結構、70代ってね、まあ言い方はちょっと難しいんだけど、亡くなる人は亡くなっちゃうんですよ割と。80超えてくると割と長生きする人がそこで多かったりして、だから平均寿命っていうことで言うと、もっと早くから亡くなる方もいるので、男の人は80歳そこそこで、女の人も87歳6歳ぐらいじゃん。でも実際は平均余命って言って、そこら辺ぐらいまで生きてる人からすると、男の人も87ぐらいまで生きるんだって。女性は94ぐらいまでかな、生きる。もう老人ホーム行くと一発ですよ。女性すごいわ、なんでかね、長生きやっぱりするわけですよ。だから介護施設とか行くと 90の人ゾロゾロいて、で実際にやっぱりさ、昔の自分のおじいさんおばあさんの世代、だから私のおじいさんが90で亡くなったのかな、父方が90で母方94まで生きてる。昔は大往生ですよそれで、
はい、
でうちの親父も90で亡くなったのかな、うん、ちょっと母親系はね、ちょっとおばあさんとはあんま長生きしてないんですよ、うちなんだけど、うちのおふくろまだ90超えて生きてるけど、親父は90歳でしょ。でも多分その感覚からするとあれだろうな、10歳ぐらい違ってるもんかもしれないね。だからもう陽子ちゃんの時代になると100までは生きるね、
まあ、ありえるかもしれないですよね、う
ん、人類的に122歳が最高齢なんだって確か。だからそれが、まあ、そこが130まで生きるのか分かんないけど、100歳ぐらいまで生きる人が普通に増えてきて、105歳ぐらいになって亡くなるって人も結構増えてくるかもしれないから、うん、やっぱり人生長いわけですよ、いろいろ。
そうですね、
そうだからね、なんだろうね、いろんなことを まだまだやらないと、まあだから生きるリスクという言い方は良くないんだけどさ、
はい、
生きるということ自体が、まあ、ある意味リスクなわけですよ。もちろん年金ももらえたりするんだけど、まあ言ってみれば年金の金額だけで賄えますかっていう話だったりするからね。だけどじゃあその年金って、まあ、うまくできてて、払った分に対応してもらえるような仕組みになってて、もちろん払った金額よりは長く生きれば多くもらえるんですよ。 でそれ自体がもうもらえないと思ってると、もうそれも大雑把な話でだったりもするんだけど、かたや介護だから、ね、なんかねそういうものが届くとさ、年寄りでもまだまだ働けるみたいな感じだったりするじゃないですか。そうすると人間両方同時にあったりするとあんまりなんかはっきりしないんだよね。だから俺は例えばね、私は若いんだとっていう風に考えた方がさ楽じゃん。で年を取った人からするともう引退してのんびりしようって人もいるわけですよ。で我々の年代って一番分かれるんですよ。もう本当にその引退した人もいるし、別にその人がその幸せか不幸せかって話は置いといてですよ。そうじゃなくてそういう、ね、涼子ちゃんの年代だとさ、そういうところで完全に分かれてる感じじゃないじゃん。もちろん成功してる、まあ 何が成功か分かんないけどさ、幸せかどうかって話はちょっと置いといて考えても、見た目でやっぱり年齢をっていう風になった時に、まあ50代の人はまだそんなことは意識してないね多分。僕もあっという間に65になりますね。60超えたら、あの5年間早い。でまだまだ自分の気持ちの中でやっぱ10歳マイナスぐらいでいるわけですよ。55、場合によっちゃもう50ぐらいでいいかなぐらい感じでいるので、本当にそれを、まあ、実現しようと思えば多分体を、ね、メンテナンス したりいろいろ自分でやってったりいろいろしていけばそれはそれでいいんだろうけど、やっぱり衰えていくものっていうのは当然出てくるだろうしっていうようなことを考えると、その例えばこう届いてそのワクチン打つ打たないも自由なわけですよ。
そうですよね。
そう
強制じゃないですもんね。
そうこれでなおかつ自己負担もあるわけだし、だからそこら辺も意思を持って決めていかないといけないなという感じじゃないですか。まあ、これはまあ分かりやすい例だけどね。で介護になる人もいるんだなっていう感じですよ。で年金をまあ今度 の話にしますけど、もらわないって言ってる人もいるわけですよ。後でもらうみたいなね、増えるからみたいな話なんだけど、これまたちょっと
次回
にっていう話にしましょう。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。